日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年12月放送、日本長寿企業の番外編。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をいつものようにたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、1792年寛政4年の創業、東京日本橋にあります刃物の老舗木屋です。去年8月に9代目になられた社長の加藤金也さんにお話をお伺いしました。今回のテーマは刃物の歴史についてです。
日本長寿企業、
包丁自体の歴史というのをお伺いしたいんですが。
包丁という呼び方の起源については、日本でいうと紀元前、中国に包丁と呼ばれる非常に料理の上手な人がいたと。それが日本に伝わり、包丁を包丁と呼ぶようになったという説があります。
それが大体どれぐらい前の話なんですか？
その料理人自体は、レッドクリフだから紀元前2300年、今から2300年ぐらい前の話、三国時代か、その時代と言われてる、
包丁の発祥というとどこの国ということなんですか？
包丁という呼び方については、これ日本なんじゃないですか。ただその道具そのものはどこにでもあったわけで、その包丁という呼び方自体は日本で生まれたんだと思いますよ。今日本に一般的に家庭で使っていただいている包丁の歴史というのは、我々は洋包丁と呼んでるけれども、それ自体は明治の文明開化で廃刀令があって、それまで刀を作ってた人が刀を作れなくなって、同時にその洋服の文化とか肉を食べる文化が入ってきて、それに応じて洋包丁を作るようになったと。その洋包丁が明治からこの今の平成までの間でごく一般で使われる包丁になったと。ただヨーロッパ行けば、その洋包丁っていうのはもっと昔からあったわけですから、日本における洋包丁の歴史というのはたかだか150年ぐらい。話飛ぶけど、日本は日本でそういう、少なくとも江戸時代は各藩がいっぱいあったわけでしょ。で、各藩がこうお城があるっていうことは、そこに必ず刀鍛冶がいたはずなんですよ。あるいは鍛冶屋ですよね。要するに一つの城下町あるいは町があれば、そこに鍛冶屋が必ずいて、その鍛冶屋がその地方に応じた道具を作ってたわけですよ。例えばどっかの漁場へ行けば、その産地で取れる魚をこうさばくための包丁っていうのは必ずあるんですよ。そういう和包丁の歴史っていうのは、っていうかそれは庶民が使う道具としての包丁だな。それはね、一回研究したいと思ったんだけど。
御社は200年以上の歴史があるんですけども、日本での刃物という意味では御社は先駆けですか？
先ほど話したその洋包丁の歴史の中で、戦後ですね、昭和20年代30年代、今の先代会長がね、昭和30年代の後半か、うちの日本橋のお店でお客様から錆びないステンレスの包丁で、なおかつ研ぎ直しができると、そういう要望を聞いて、ステンレス製の包丁を開発したと。そういう意味で言えば、ステンレス製の要包丁ですね、それを開発したという意味で言えば先駆けというのは間違いないと思いますけど、
それまではこう、つまり刃物っていうのは錆びるのが当たり前だったわけですよね。
そうですね、それはヨーロッパもそうだし、
そうすると相当画期的なことだったんじゃないんですか？
僕の記憶にあるのは昭和40年代だったと思いますけど、テレビでコマーシャルやってたんですよ、その包丁を宣伝するために。
どんなコマーシャルですか？
元クレイジーキャッツにいた石橋栄太郎さんという人が、もう亡くなられてますけど、その人が料理が得意だったんですよね。そのまな板の上でなんか大根だかなんかこう切って、子供心にも覚えてるけど、だから多分うちの歴史の中でもテレビでわざわざお金出して広告したっていうのは、あの1年か2年だか覚えてないけど、すごい画期的なことだ。それだけ 新製品を出してリスクを負って、リスクを負うという意味はね、そのオーストリアから日本に全く入ってない材料を、当時はもう私の父が7代目かで、今の会長が、まあ、専務だからやってる時に、その専務がどうしてもってことで、まあいくらか分かんないけどオーストリアから材料入れたわけですよね。それって結構大変なことですよ。一企業がもう経済規模で、その昭和30年代って想像つかないんですけども、日本がこう GDP でこんなもんだとすればね、それで日本のわけの分かんない会社がオーストリアから材料何トンという単位で買うことでしょう。それってすごいリスクのあることだと思いますよ。だからお金を投資してコマーシャルまでしたんだと思うけど、でおかげさまでそれでだからマイナーチェンジはしてるけれども、その材料自体はずっとうちのメインの包丁として今も生きてるんですよ。
はあ。そのステンレスにしようと思ったのが何代目の方なんですか？
今の会長で8代目が昭和30年代の後半だから、それまでステンレスっていうと錆びないけど研げないとか柔らかくて刃物にならないようなイメージとかそう言われてたわけで、そこにステンレスであってもきちっと硬さが出てて刃物になって研ぎ直しも効いてっていうのはすごい画期的なことだったと思いますよ。
それが現在の加藤社長のお父様ってことになるわけですか？
私のおじにあたるんですけど、だから私の父の弟ですね。
相当優秀だったんですね。
やっぱりこう職人の技に科学を持ち込んで、今まで刃物に使われてなかったような材料を刃物に転用するとか、いろんな意味で非常にこう科学的探求心のある人ですよね。
それが今逆に日本から世界にこうその技術というかステンレス包丁が出ていってますよね。
これは食文化と非常にくっついてる話なんですけど、一つの例として、日本人ほどやっぱりその切れ味に敏感、あるいは切り口にまでこだわる食文化を持ってるのは本当に日本人だけじゃないかと思うんですよ。そうすると当然そのお客様の要求度っていうのはドイツ人なんかに比べてもぐっと上がっちゃうわけですよね。それで寿司っていう言葉がどこ行ってもこう通用するでしょ。でなおかつ健康ブームとかあって、日本食そのものがもう海外で定着しちゃったわけですよね。例えばフランス人で、この前びっくりしたけど、パリの百貨店で回転寿司があるわけですよね。そうするとおばあちゃんと孫かなんかがフランス人がですよ、食べに来てるわけだ。おばあちゃんは多分大人になってからお寿司食べてると思うけど、その連れてこられた3歳のか4歳の女の子はもうその時から当然のごとく寿司を食べてるわけだから、そういう積み重ねで寿司文化が多分世界に普及してるわけじゃないですか。でそれを切ってる包丁っていうのはやっぱり日本の包丁がいいわけですよね。当然切れ味もいいですから、日本の包丁っていうのはものすごい見直されてるというか普及してるのは事実ですね。とにかく同じステンレスであっても、ちょっと難しい話になるけど、最終刃付けって言って、その刃付けに対するこだわりっていうのはやっぱり日本人が一番うるさいんですよ。うるさいっていうか、それは食文化とこうなんだ表裏一体のところもあると思うんですけど、でだからその同じ、例えば同じ材料で同じように出来上がった包丁でも、例えばうちの社員が最終的にこう刃付けした包丁と、それからどっかヨーロッパで従来の方法で刃付けした包丁では、いわゆる初期切れ味っていうんですけど、例えばトマトの上にこう乗っけた瞬間にスーッと入っていく感覚とか、そういうところがヨーロッパから持ってきた包丁だとそういう感じがないとかね、そういうのがあるんですけど。
改めてなんですが、刃付けというのはどういうことなんでしょうか？
まあ、刃付けというのは刃をつけると書くんですけれども、これは砥石を使って研ぐということで、その最終的に一丁一丁手仕事で研ぎ上げるんですよね。でそれは、あくまでもその日本の包丁が世界で今受け入れられている一つの優れた点ですけれども、刃付けにこだわるということは日本の食文化とも非常に密接しているというふうに思います。 同じステンレスであっても、その最終刃付けあるいは刃付けの仕方によって、日本の包丁が見直されてというか認められたんだな。で、直近では例えばドイツの有名なメーカーが日本の刃物工場を買収して、そこの技術も生かしつつ日本で作ったドイツの会社の包丁ということで、逆にこうヨーロッパやアメリカへ売り出されているということもあるぐらいですから、洋包丁の分野でも日本の包丁が世界のトップに今でも君臨しているというのは事実だと思いますよ。でそれはキアの包丁という意味じゃなくて、一般論的に日本の技術という意味では、でそういう技術を発展させる上で、そのうちの会社特に会長の果たしての役割というのはすごい大きいものがあると思うな。
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は東京日本橋にあります刃物のキアパート2をお届けしました。